医療で未来を想像するラジオ、医療ラジ。たくさんこんばんは。
こんばんは。
ですね、今日は、車椅子バスケットの決勝があったみたいで、
今日あっ
そう
たん
そう、
だ。
さっき、そう、日本はね、2位だったみたいですね。
おお。
そうそうそう、銀メダル。
すごい。
優勝はやっぱアメリカだったんだけど。
でもそれすごい、あれなんじゃないの？大快挙なんじゃない？大
すごい
躍。
接戦で、なんかいい試合だったっていうのが、ツイッターとかにも流れて
おお。
て、大健闘したらし
あ、そうなんだ。
い。そうそうそう。
それはすごいね。
もうすぐパラリンピックもね、終わっちゃうんで、今日までかな？
あ、今日までか。
そう。あっという間ですね。
そっか。
そ
もう夏も終わるしね。こっちは、
うそう。
だいぶ涼しくなってきて、9月に入った途端なんか、気温がスッと下がって、もう秋だなって感じになってきたね。
いや、ほんとほんと、こっちも同じ感じだよ。もう25度とか、それぐらい。いや、もう夏も終わりで。まあ、オリンピック、パラリンピックでね、盛り上がったとは思うんだけど、まあ、今後ね、パラスポーツっていうのがどう発展していくかみたいなところも結構重要なのかなと思って。そうそう。
興
まあ、
味
引き
ある。
続きなんかね、あれば。お知らせしたいと思いますが。あれ？今日なんか喋りたいことあるって言ってなかったっけ？
あ、そうそうそう。今日さ、最近マイクの沼にはまってて。全然関係ないっていうか、イリュラジとは関係ないから、さらっといこうと思うんだけどさ。僕が使ってるマイクって、ダイナミックマイクっていう種類のもんなのね。ちょっと構造が違ってさ、二つあって、ダイナミックマイクっていうのと、コンデンサーマイクっていうのがあって、で、ダイナミックマイクは、このマイクの周りしか音を拾わないっていう特性があって。で、コンデンサーマイクはすごい感度が良くて、遠くから喋ってても声がこうちゃんと入るみたいな感じで。で、カラオケとかで使うマイクはさ、ダイナミックマイクなんだよね。学会、なんていうの？教室で先生が喋ってるのとかも基本ダイナミックマイクで。でもプロが歌を歌うときに、こう声を入れたりするのはコンデンサーマイクがよく使われたりして、で、そのなんかどっちがいいんだせという話もあるんだけどさ、だからそのオザの声と奥の声って結構多分違って聞こえると思うんだけど、
そうだろうね。
エリュラジで聞いたときに、それって多分コンデンサーマイクとダイナミックマイクの違い結構あって、やっぱり音の質がだいぶ違うんだよね。
なるほどね。
そう。で、それをさ、その、ね、もともとガジェット系の YouTube とか見るのすごい好きで、カメラのやつを見たりとか、車を見たりとか、いろいろパソコンを見たりとかするんだけどさ、最近マイクのやつ見てて、で、ダイナミックマイクの、これは今使ってるのは3000円ぐらいのすごい安いやつなんだけど、最高峰というか一番いい、その定番の、マイクのものがあってさ、シュアーっていう会社の SM7B っていうのがすごい有名なんだけど、それがね、だいたい4万から5万円ぐらいなんだよね。
おお、高いね。
それが一番最高峰っていうか、すごくいい音が出るって言われるマイクぐらい。で、その同じ会社の別の、なんていうのかな、モデルっていうのかな、は1万円ぐらいで買えて、でもその差がね、ほとんど聞き取れないんだよね、僕の耳では。5
な
万
る
円
ほ
出
ど
して
ね。
も、1万円出しても、本当に一緒に聞こえるんだよね。あ、わかんないな、みたいな。まあでもそのぐらいの、
ダイナミックマイクと、なんだっけ？もう一
コ
個。
ンデンサーマイクっていうのがあっ
コ
て。
ンデンサー。タクはダイナミックマイク派なの？そもそも。
いや、ハーというよりは、なんか、一番最初に、その音声を配信したいと思って、マイク屋さんに行ったんだよね、その秋葉原の。で、まあ、配信とかしたいんですけどって言ったら、ダイナミックマイクがいいですよと勧めされて、で、それで使ってるんだけど。
確かに、何？こう目の前で喋んないといけないってこと？ダイナミック
あ、
マイク
そう
は。
そうそう。本当に目の前に置いとかないと、すぐ声がね、減衰して聞こえなな く
る
なっ
ほ
ち
ど
ゃう。
ね。
今多分マイクから 3センチぐらいのところで喋ってるんだけど、
うん、でも逆に言えばその外部の音をあんまり余計な音を取り込まないっていうメリットもあるんだよね。
そうそうそうそう、だからその雑音がさ、うん、すごいじゃん普通の部屋って、うんうん、こうクーラーが回ったりとか、うん、反響して音が返ってきたりとかするから、うん、そういうのを全部こうの覗いてくれるから特別な部屋がなくても綺麗に撮れますよっていう、そういうおすすめだったんだよね、う
ん、なるほどね。
でも一方でそのプロがあの音質を求めていくときに、
うん、
すごい細かい情報まで拾ってくるのがコンデンサーマイクらしくて、
うーん、
だからその可能であればその防音の部屋に入ってで 声だけが出てるような状況にするとそのコンデンサーマイクの実力が発揮されるらしいんだけどさ、うん、
なるほどね、
うん、です価格の、まあ、
うん、
価格の話になるんだけど、
うん、
その一番高い、多分僕が今まで見た中で一番高いマイクがあのノイマンっていう会社のマイクなんだけど、すごい有名なやつがあって、うん、それでね、うん、今45万とかすんだよね。
高
っそのなんていうか価格のなんていうレンジの違いすぎさにびっくりした。そんな高いんか、
ね、俺もイリュラジーやるまではそんな配信とかしたことなかったからさ、マイクなんてあんまりこう、うん、興味もなかったんだけど、うん、まあ、とりあえずこうイリュラジーやろうってなってじゃあマイク買わなきゃと思って、
うん、
まあ、結構簡易的なというかでもなんか良さそうなのを買ったんだけど、
うん、
これはね、あの多分あのひろゆきさんがね、あの YouTube 配信で使ってるやつだと思うんだよね。ひろゆきさんも
使ってんだ。はいはいはい。ブルーだっけ？
ブルーって書いてあるね。うん、で、ただ USB、
ね、
そう、USB 挿すだけで使えて、お手が、うん、使うのはすごく楽。
ね。
で、まあ多分性能はまあそこそこなんだろうけど、そんなに安くはない。3万ぐらいしたかなって感じだから。うん。まあ、ただまあ、AirPods とかね、その辺と比べるとちょっといいかなぐらいな気はしてるんだけど。
うん。
そうそうそう。切りないよね、こだわる言い出
す。いやー、ほんとね。あの、でも、その40万円ぐらいのマイクと3万円ぐらいのマイクを比べてる動画とかあるんだけど、
うん、
YouTube だからなのか分かんないけど、違いが全く分からん。
うん、
いや、違い分かったりするんだけど、どっちがいいかって言われたら別にどっちでもいいかなぐらいの感じで、うん、まあその辺はやっぱりそのプロがどういう演出をしたいからこのマイクにするとか、そういう選び方になってくるのかなっていう気がしたね、
うん、確かにね。だからあんまり俺とか多分声が良くないから、そんなに高性能なマイクを使うよりはそこそこのやつを使ってごまかした方がいいっていう考え方もあるかなとかも思ったり、
まああとはそのなんていうか、同じマイクでも使い方によってすごい綺麗に音が取れる状況とかもあるし、うん、なんかそういうなんていうのかな、そのやらなきゃいけないことをやっていった方が綺麗になるのかもしれないなと思った、
うんうん、
ちょっとね、なんか、
確かにね、
その演出をちょこっと加えたりとか、まあ今そのズームで収録してるからそういうことも簡単にはできないんだけど、
確かに。でも確かにミュージシャンとか本当にこだわるよね、マイクとかさ、その音っていうことに本当にこだわるから、
うん、
なんかそう、まあ結構好きなミュージシャンがそういう話をしてたりすると、まあ奥が深い世界なんだなっていう気がして。
そう。
うん、
深い。これは沼だって思った。
アップデート、マイクのアップデートの予定はないんですか？
いやー、なんか欲しくなって、なんかいろいろ欲しくなってカートに入れたんだけど、うん、いやでも違いがわからんからとりあえずやめようと思って今はこれを使うことにしている
、うん、でもこういう配信とかやってるとやっぱその辺に敏感になってくるというかさ、ちょっとでもこうよく聞こえるためにどうすればいいんだろうみたいな考えはあるよね。
そう、音なんてって言ったらあれだけど、さ全然今まで興味なかったっていうか、
うん、
触手が動かない部分だったけど、最近だからそういうのいっぱい見てるんだよね。
うん、そうそう。だから配信する人もちょっとね、なんかやっぱ AirPods とかでやるよりは、ちょっといいマイク使ったりするだけで、聞こえ方が全然違うと思うからね。
うん。いや、ほんとね、
うん。うん。まあちょっと、じゃあ今後ガジェットネタは、 アップデートしてください
。すぐ欲しくなっちゃうからな。
いや、すぐ欲しくなるよね、本当に、ね。
すぐ欲しくなっちゃう。
じゃあ今日の本題は、
そうだね。ちょっと雑談10分ぐらいしちゃったけど。今日は面白い論文を見つけたんで、それを紹介したいなと思うんだけど。
はいはい。
うん。どういう論文かっていうと、なんかさ、その、年取ったら、中年になってくると代謝が落ちるから、
うん、
なんか太りやすくなるみたいな話があるじゃん。
うんうんうん。よく言うよね。
よく言うじゃん。
うん、
実はそういうことは起きてないんじゃないかっていう論文が、サイエンスって、サイエンス誌の、8月、今年の先月か、先月に出てて、うん、じゃどういうことって思ったんだけど、その、なんていうの、年を中年になればなるほど、その、若い頃、20代に比べて代謝が落ちてて、食べる量は同じなのに太りやすくなるみたいな、そのなんていうの、今までよく言われた説とだいぶ違うことが言われてるなと思って、で興味があって読んでみたんだけど、
うん、
だからどういう結論だったかっていうと、
うん、
そのちょ後でもう少し詳しく説明するんだけど、その代謝を測る手法があって、
はいはいはい、
だその
待って、そもそもまず、うん、代謝って、もうちょっと分かりやすく言語化できる。
うん、ああ、そうだよね。
うん、
例えば、は
い、うん、
その、人間生きていく上でエネルギーは必要なわけだよね。
うんうんうん、
細胞が、こう、新しく、古くなってきて、それは死んで、新しくなるときにもエネルギー使われるし、
うんうん、
筋肉が動けば動くだけ、その分エネルギーを使うし、
うん
うん、脳が考えれば考える分だけエネルギーを使うと、
うん、
なんかその臓器が機能するときも細胞がターンオーバーするときも全部エネルギーを使って、人間っていうのは生きてる、
うん、
でそのエネルギー源がどこから来るかっていうと食べ物から来るんだよね、
うんうんうん、
なんか物を食べて、でそれを消化してエネルギーに変えて、で恒常性を保ってるっていう、
うん、
感じだよね、
うん、
だからその年取って細胞のターンオーバーが遅くなるとか臓器の機能が下がってくるとか、
うん
う
ん、
そういったことで、必要なエネルギーが少なくなってるっていうイメージをみんな持ってるんじゃないかなって思うんだよね。
代謝が落ちるってよく言うけど、
うん、
なんかあんまりうまく理解できてないのか。
そうね。そこら辺をもうちょっとあれした方がいいか。
そうだね。
代謝っていうのを、生物学的な意味で説明すると、例えばブドウ糖が入ってきましたってなると、糖分が入ってきましたってなるとさ、
うんうん、
その消化酵素で、その多糖類を単糖類にするよね。
うんうんうん、
その唾液とか。
うん、
膵臓の液とかを使って、
はい、
でんぷん
と生物を思い出さないと、
うん、例えばでんぷんとかだとさ、たくさんこう連なってるわけじゃん、糖分が、糖類が、
うんうんうん、
でそれをちょきちょき切って、で単糖類という形にすれば使えると、体の中で、
うんうんうんうん、
でそれは代謝ではなくて消化なんだよね。
うんうん、
消化をして体の中に吸収できるようにすると、
うんうんうんうん、
で体の中に入るとまず血液に入っていって、でそれが細胞に届くんだけど、
うん、
細胞の中でそのブドウ糖からたくさんエネルギーを作るんだよね、
うんうんうんうん、
クエン酸回路っていう回路は細胞の中にはあって、
うん、
そのブドウ糖からエネルギーを作っていくっていう過程があって、
うん、
それを代謝っていうんだよね。
ブドウ糖からエネルギーを作る、
うん、
うんうんうん
う
ん、
そのエネルギーを作る回路のことを、
うん、
代謝回、代謝経路とかって言ってて。
はいはいはいはい。
ブドウ糖の場合は解糖系っていうのがあるんだけど。
うん。解糖系。
うん。糖を、なんだろう。
分解する？
分解する。そうそうそう。それは細胞の中でやるんでね。
はいはいはい。
で、酸素を使って、で、酸素を使える場合は酸素を使って、エネルギーを作れて、でそうすると、一つのグルコースからたくさんエネルギーの元が作れると。いう感じで、でそれが、そのエネルギーを使って、例えば細胞分裂しましょうとか、なんかこう、タンパク質を作りましょうとか、なんかそういう作業に割り当てられるわけ、そのエネルギーが。
なるほど。
だから、その代謝経路自体は生物の中では絶対変わらないんだよね。
変わらない。じゃあ、ブドウ糖から、そのエネルギーに変換される量っていうのは年取っても変わらないってこと？
それは、生物学上変わらないはずなんだよね。回路が変わらないから。
はい、はい。
で、脂肪が入ってきたときはまた別の経路があって、別のこう決まった回路があって、そこでエネルギーを作られると。そういう感じなんで、そう。
なるほどね。
それが
代謝の仕組みは分かった。
で、その使う部分が年齢を経ていくうちに下がってくるんじゃないかっていうのが、
うん、
多分代謝が年を取ったら代謝が落ちるからっていうイメージだと思うんだけど。そこ分かるかな。その、
まあ、例えばじゃあ1キロ歩くとして、じゃあ20歳の人が歩くのと50歳の人が1キロ歩くとしたら、20歳の人はすごくエネルギー消費量が多いけど、50代の人は1キロ歩くのにエネルギー消費量が少ないみたいなイメージかな。
そうね、そういうイメージかもしれないし、それがその
が、うん、
あれだよね、動いてる時のあれだよね。
そう、動いてる、活動してる時の、ね、うんうん、
だってもう一つ基礎代謝が下がってくるみたいなイメージがあるじゃん。基礎代謝っていうのが、多分僕がさっき言ったその呼吸する時に必要なエネルギーとか、心臓を動かすために必要なエネルギーとか、なんかその何にもしなくても消費されていくエネルギー、ただ寝転がってても使うエネルギーのこと、でそれが下がってるっていう印象がある人がいるかもしれない。なんか熱産生の、その熱を作るにも体温を維持するにもエネルギーを使うんだけど、なんかその辺が下がってくるっていうイメージがあるんじゃないかな。
じゃあ何もしてないでただずっと座ってるだけの場合、20代の人と50代の人で比べたときに、50代の人の方が活動消費量が少ないみたいなイメージだよね。
そうそうそうそう。
ただ座ってるだけっていう状態とかで。
そうそうそう。でもそれが本当は違うんじゃないか。それがその年齢によって下がってくるものではないんじゃないかっていう論文だったんだよね。
なるほど。
そうそうそう。
で、結論はどうだったの？
だから結論が、その、20代から60代まで代謝っていうものはほとんど変わりませんっていうことだったんだよね。
じゃあ何もしてない状況で10分間じっとしてても、20代の人も50代の人も60代の人も活動量は同じってことだよね。
必要なエネルギー量っていうのは大体同じで、もっと言うと運動している状況も全部加味してて、この研究は、そういう、基礎代謝を測るだけだったら、その特別な部屋があって、特別な部屋に人を入れると、全部そのどれだけこう代謝が起こられてるかって分かるんだけど、ただ寝てればいいんだよね、その部屋の中で。全部このエネルギーをこの部屋の中に閉じ込めて、どれだけ使ってるか計算できるんだよね。でそういう基礎代謝を測るだけだったら、そういう部屋にいろいろ何人も入ってもらって検討できるんだけど、この活動してる時も加味しないといけないじゃん。さっき小沢が言ってたみたいに、10キロ歩いた時に同じエネルギーを消費してるのかっていうのは分かんないから、その活動してる時のエネルギー消費も 加味した研究になってて、今回のやつは。
なるほどね。
そう、だから全部トータルのエネルギー消費っていうのを見れてるっていう意味で面白いんだよね。だからそのトータルを見てもほとんど変わらなかったよっていう。
あ、これさ、こう耳を塞ぎたい人もいるんじゃないかなと思うんだけど、あのね、年取ると気象、ね、代謝が落ちるから太っちゃうとかさ、うん、言うけど、うん、本当はそうじゃないってことだよね。
そうそうそう、だからその本当はそうじゃないんじゃないかっていうのが、
うん、
示された論、一つの論文で、なんかこう、
おいお
なんていうのかな、まあ、今までその一般的にはこれが定説なんじゃないって思われたことが覆ったような、そういう感じがするんだけどさ。
じゃあその、うん、まあそう言われてきた理由とか、もしくは、まあ、でも年取ってくるとやっぱさ、こういろんなところに体に不調が出てきたりさ、うん、まあ、太ったり肥満体型になったりっていうことがよくあると思うんだけど、その原因が基礎代謝じゃなくて何に なるのかな。
そうそうそう、だからその中年太りがあるからね、中年になってくるとどうしても太りやすくなるんで、
うん、
それで代謝が落ちてるっていうイメージになると思うんだよね、
うん
うん
うん、
あのお年寄りになって60歳以降になるとまたちょっと違うんだけど、うん、そこになってくるともう、うん、あの代謝だんだん落ちてくるっていうのは論文で示されてるんだけど、うんうん、20歳から60歳まではすごい平坦なんだよね。で、筋肉量と一応比例するんだって。その全身の脂肪を抜いた、体重、うん、脂肪じゃない部分の、重さでエネルギーの消費がこう、やっぱり筋肉が多い人は消費が多いし、少ない人は消費が少ないみたいな感じで。
うん
で、それがその要因の一つで、
うん、
でどうしても30代40代になってくると活動量、うん、その活発に動く量は下がって効きやすい状況にあると。
なるほどね。いや、それ、そうだと思う。
その一方で、うん、若い頃と同じ量だけエネルギーを摂取していると毎日少しずつだけど、少しずつエネルギーが余ってて、
うん、
でそれがその1年、2年、5年、10年のスパンで積み重なっていくと、だんだんこう、体に蓄えられちゃうっていう。
なるほど。
そういうことだと思うんだよね。
はあ。まあまあ、なんていうか、聞くと納得というか、
うん。
まあ、当たり前というかね、な感じもするけど、
うん、
いや確かに、まあ、今僕ら30代じゃない、
うん、
30代前半とかだけど、まあ、確かに若い頃の方が動いてたよねって思う、
うん、と思うんだよね、
うん、で僕はあの最近ねすごい象徴的な出来事があって、
うん、
あの車を購入したわけさ。
ああ、うん、
で車乗るじゃん普通に、
うん、
そうするとね何が一番減ったかってね、やっぱね、あのね歩く歩数がすごく減った。
ああ、
1日
ドア2ドアになっちゃうもんね。
そうでね、1日なん多分ね少なくても 8000とか1万ぐらい歩いてたの、うん、車持つ前は、
うん、
まあ、どこも出かけないとかだとあれだけど、もちろん少ないけど、
うん、
でもそれが車を持って出かけてたりすると3000とかになって
て、
でこれはちょっとまずいなと思って、
うん、
ちょっとランニングしたりするように、動くようにちょっとしてる今。
ああ、そうなんだ、
うん、
そうだよね、それは車乗ると、うんうんうん、下がっちゃうよね。
そうそうそう、あとやっぱなんか年取るとちょっとめんどくさいなと思ってエスカレーターとかエレベーター乗ったりさ、
うん、
まあ、年取ってじゃないけどやっぱ、ま、便利になってきてるじゃない、どんどん、
あの、うんうん、
街というかさ都市みたいなものが、うん、
ね、
子供の頃なんてねあんまり階段しかなかったっていうようなところもあっただろうし、 なんかやっぱそういう周りの環境がちょっとずつ変わってきたり、まあ、自分のね、そのライフスタイルが変わってくることで、その運動量とか活動量っていうのが減ってるっていうのはすごく、現在実感してるって感じがする。
ああ、ね。で、やっぱりそのさ、動かないと、どうしても筋肉がこう落ちやすいじゃん。すごく変わるわけではないみたいなんだよね、うん、その論文によると。その筋肉量というか、女脂肪体重っていうんだけど、脂肪を除いた体重も、うん、まあ、大体結構フラットで20歳から60歳までは、フラットだったから、運動しないからっていって、こうガクッと中年から筋肉量がどんどん下がるっていうわけではなさそうなんだけど、
うん、
でもやっぱりその、筋肉量とエネルギー消費っていうのはすごくこう、なんていうのかな、
相関関係、
相関がすごくあって、
うん、
でそのそうそうそう、だからそれで動かないとやっぱり筋肉量も落ちてきて、
うん、
みたいな、こうちょっとしたこうマイナスバランスとかプラスバランスっていうのがこう積み重なっていくと、体型のか、うん、こう体型が変わっちゃったりとかいうことにつながる、
うん。本当そうだよね。
うん、
まあ、でも代謝のことだけじゃなくても、やっぱ体を動かすって多分すごくいいことだよね。うん、医学的にもさ。
結構ね、エビデンスがいくつかあるらしくて、僕専門家じゃないからちょっとあれなんだけど、うん、聞いた話だと、すごく強い、強めのエビデンスとして証明されてるのは、運動すると認知症の予防になるんじゃないかとか。あとね、心血管イベントっていうんだけど、なんていうか、血管が硬くなっちゃって、
うん、
高血圧になったりとか、心筋梗塞になったりとか、脳梗塞になったりとか、また出血しちゃったりとか、そういうイベント、そういう状況が、運動してる人ははるかに少ないっていうふうに言われてて。
なるほど。
うん。だから、運動することによって健康を維持できるっていうのは確かにいくつかも科学的にも言われていて、だからまあ、なんていうかさ、そのこうポジティブに考えると、
うん、
年を取ったからといってその代謝がものすごいこう若い頃に比べてはるかに落ちてるっていうわけじゃないから、
うん、
若い頃みたいにまた運動するとこうそのずっとさ、こう、溜め込んできたエネルギーを逆に使う風にこう持っていくこともできるということかなというふうに思うから、
うん、
なんかその生活のちょっとした改善で、またこう、健康な体に近づくことができるんじゃないかなって思うんだよね。
いや、本当そうだよね。なんかね、高いハードルを設けて、例えば毎日ジム行くとかさ、
うん、
10キロ5キロ走るとか思うとなかなか続かないと思うけど、
そうそうそう、多
分一日の、ね、生活の中でちょっと歩いてみたり、うん、階段使ってみたりするだけでも多分だいぶ違うと思うんで、
うん、
なんかそういう低い、ね、ハードルからどんどんどんどん、
まず何かやる、まず何かやることから始めようって、そういえばその老年医学の先生も言ってたね、うん、運動はすごい大事だけど、うん、ハードル高すぎるとすぐやめちゃうんで。
そうだよね。
うん。で、やっぱりさ、そこでさ、こう、年取ってきて、代謝が落ちてるから、いくらやっても無駄だよね、みたいな気持ちになっちゃうとさ、こう、
うんうん、
前に進めないじゃん。
いや、ほんとほんと。
うん。でもなんかこう、体は意外と若い時と同じ、若いままなんですよ、みたいなことを、こう、うん、思いながらやると、ちょっと気持ちも明るく運動ができるんじゃないかなと思って。
うん、うん。確かに、
うん。
あれ、医者の不養生って言葉があるけど、タクは大丈夫だ。運動してる？
あ、運動してるよ。うんうん。最近、今年のね、1月に、うん、いや、今年はもう本当運動する年にしようと思って、年、うん、ね、なんて、抱負を決めたんだよね、今年の抱負を。
何してんの？
いや、走ろうと思って、もうちょっと。大学の時すごい走ってたんだけど、最近全然走ってないから、走りたいなーって思って10年が経っちゃったんだよね。
あ、そうなんだ。
大学卒業してから10年ぐらい経ってるから、
はいはいはい、
こう、ランニングを習慣にしたいなと思って10年経ってて、
うん、
これはちょっと、 どうしたものかと思って、その一年発起して今ランニングしてるよ。
ランニングしてる。
してるしてる。昨日も走ったよ。
どれぐらい走んの一回ぐ
らい。一回でも5キロぐらいかな。
ああ、じゃあ30分ぐらいだ。
30分ぐらい。でも週末にちょっと長めに走ってる感じ。週末に10マイルってなんぼなんだ。15キロぐらい？
結構走るね。1時間以上、1時間半とかするぐらいしん、40分とか。
うん、2時間弱ぐらいかな、走ってて。
おー、すごいね。僕も1回ハーフマラソン出たことあるよ。
おお。
結構辛いね、20キロ超えると。
辛い。
10キロ超えると辛くなるね。
辛い。うん、
まあ、無理なくね、こう、運動続けられることが多分一番いいと思うんで。うん、
ね、外散歩するとか、そんなんでもいいと思うし。
うん、ほんとそう思うわ。
ね。
なるほど。今回はあのね、健康情報っていうか、結構、普段の生活にも取り入れやすいというか、
うん、
役立つ情報だったのかなと思うんで。
ね。いや、なんかそういうさ、うん、その、固定観念じゃないけど、みんなそう思ってたんだけど、うん、なんかそれ、そのみんな年取ったら代謝が落ちちゃうからって言ってさ、それがこうネガティブな、ちょっとこう、なんて言うんだろうね、その気持ちを下げちゃうようなさ、
うん、
要因にもなってたんじゃないかなと思うんだけど、意外とそうでもないっていうことが分かると、こうポジティブに考え直して運動習慣つけたりできないかなと思って、
うん、確かにね、
そういう意味で今回そのこの論文を、
うん、
固定観念を科学が覆したかもしれないなと思って紹介してみた。
うん、なるほど、
うん。
あとでもなんか運動するっていうのってさ、結構個人的なモチベーションに寄与するじゃない。
うん、
なんていうの、個人的なモチベーションがないとさ、
うん、
自発的にやるってことが結構大事だとされてるけど、
うん、
なんかその街づくりとかそういうなんかわかんないけど施設とか作るときもさ、そういう自然とさ、人がこう歩くような動線にしたりさ、
うん、ほんとね、
こう自然と活動量が増えるような街づくりとか都市づくりみたいなのにもできたらいいのかなって思うんだけどね。
うん、いや、本当にね、その、ちょっとあの時間が過ぎててあれなんだけど。
うん、今日はちょっと長めで。
いや、なんでそのランニング習慣がついたかっていうと、
うん、
その友達とさ、ランニングした記録を共有できるアプリがあってさ、うん、
あるね、あるね、
あるでしょ、なんかいろいろあるじゃん今、
うん、
あれがすごいキーだったなっていうか思ってて、
一
人じゃ全然できなかったんだけど、
うん、
でいいね押してくれんだよね、走ったら友達がいいねって言ってくれて、はいはいはい、で友達が走ったらいいね押すみたいな感じで、はいはい、なんかそれがすごいモチベーションになって、
うん、
なんかその最初のその習慣付けをするところがすごく役立ったっていう感じがして、
うん、いや仲間を見つけるのはすごいその継続のね、うん、大事なポイントだと言われてるよね。
いや本当そうだなって実感した。だからその社会的なね、うん、構造の中にこう組み込んだりとかするのができたらもっとこう、
うん、
みんな楽しくできるんじゃないかなって思ったりするね。
うん、なるほど。じゃあまあ引き続き、
うん、
ランニングは頑張ってください。
頑張ります。
今日はそんなところですかね。
はい。
はい。ではありがとうございました。
ありがとうございました。